市塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦先生です。塾長、今日もどうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。さあ、今日もデリートボクさんに塾長の文章が載っておりました、
はい、
このやる気への気づき、
はい、
やっぱり震災っていうのはすごく子どもたちにとってももちろん大きな出来事だったと思うんですけれども、
はい、
まあ年度回りということもあってね、これから新年度で、新たな学校に入学、また、進学っていうような形で、環境が変わる子どもさんも多いかと思うんですけれども、
はい、
今なかなかそうはいかない子どもさんもいらっしゃるようなんですね。
そうですね。はい、
うん、
で今日の新聞にね、
はい、
書かせてもらって、で、
はい、
今ちょうど3週間経って、連載も中断してましたけれども、
はい、
その被災地のその勉強をね、
はい、
したいというその勉強する機会をこうきちんとしてあげようと、
うんうん、
だからいろんな支援とか救援の方法があると思うんですが、
はい、
私たちは地域の教育をやってる学習塾だから、できることは何だろうということで、
はい、
とりあえずその勉強の機会をね、
うん、
きちんと確保してあげたらどうだろうかと、
はい、
まあ、いろんな形があると思うんですよね、
はい、
でその中で今日は2つ紹介したのが、以前にも、
うん、
ゲストでね、
はい、
出てもらっている日本航空高等学校の、
はい、
篠原先生、
はい、
寮がある学校なんで、すぐにですね、寮に、
うん、
中学生、高校生、それから地方生の方に専門学校があるんですよ。
はい、
日本航空高校の。
はい、
まあ、だから何ていうの、整備士とかね。ですから、それは全部全寮制なんで、それぞれ、山梨、石川、それから千歳に50人以上のね、
うん、
寮に、どうぞ来てください。退避してください。受け入れますと。
はい、
で、当然、制服、それから食費、授業料、身の回り品、すべて用意すると。
ありがたいですね。
そういうふうに、その学校法人でね、決めて、それで、被災地まで学校のバスで迎えに行くと。
あ、はい。
いうことでね、それで今現在昨日、おととい、篠原先生が学校のバスで、
うん、
基本的にはね、岩手まで行って、そこから福島に戻って、で、放射能の方ですよね、
うん、
原発の方で避難している方々が多いと思うんですが、
はい、
12名の方をバスでね、お迎えして、今、山梨の寮に入りました。
あ、そうですか。
それからあと10名ほど、
はい、
今問い合わせがあって、また明日また、出かけるというふうな情報が入ってます。それ今産経新聞に載ってました。
はい、
で、もう一つ後藤先生って気仙沼の塾なんですけども、
はい、
市街地は大変な状況ですよね、テレビに。で、後藤先生の塾舎は高台にあって、まず大丈夫だった。で、逆に言うとその大丈夫なんで、その救援物資のその基地になってるんですよ、今。
あ、なるほど。
それで、塾生を送り迎えしているバスから、ガソリンを抜いてね、自分で、もう送り迎えなんかしてる状況じゃないか、それを軽自動車に積んで、その救援物資をそれぞれのご家庭に配ったりしてるんですよ、塾の先生が。それで、でも塾だから、なんですか、いろんな日常品よりも、じゃ学習参考書とか文房具とか、勉強今4月に始めるときないから、それを、ツイッターでつぶやいたんですね。そしたら5700、それをリツイートって言うんですけども、みんなにこう言ってくれて、今、だいたい160冊今参考書が全国から届いてるそうです。で、著名な先生方が結構、すぐにね、送ってくださって。で、今度それを、まあ、多分それをどう分配するかもまた問題になってる。
そうですね、
うん。だからそういうのは今、毎日新聞に、
はい、
それを今日の新聞にちょっと書かせていただきましたんで。
はい。まあ本当に大きな災害だったし、大人も傷ついてるけど、子供たちはなんかそれを、こう、一生懸命カバーしようとして頑張ってる子供たちの姿っていうのがね、はい、映し出されたりなんかするんですよね。はい、でもやっぱり子供は子供で、勉強はやめてほしくないし、続けていてほしいし、そういう環境をやっぱり作ってあげるのも大人の、はい、その仕事の一つだと思うし、それも社会の仕事の一つだと思うし、はい、それをこうしていろんな方々がね、こう手を貸そう、やれることをやろうっていうのは素晴らしいことですね。
はい、
うん、
はい、私たちもその いろんな報道とかを見ながら、いろんな思うことがあるわけですけど、自分たちを見つめ直す機会にもなってて、小学校、中学校、高校、まあ、その学校っていうのは、その地域の人たち全員を対象にしてますよね。ですから当然被災された方も多い。まあ、被災されてない人も多いわけだけど、その塾っていうのはですね、どちらかというと選んで、その希望してきてるもんですから、今例えば塾を始めても、
はい、
その、例えばもう、給料の出るお父さん、給料の出ないお父さんって分かれるわけですよね。
で、
塾っていうのは基本的に、お金を払ってくるところだから、まあ、再開しましたっていうと、来る人は来るわけですよ。で、来ない人たちのことが分かんなくなりますよね、今度はね。だからどういうふうにその、私たちがその地域の力になっていくのかっていうことを、やっぱり見つめ直す機会になってるかなと。東北全体でね。
そうですね。
そう思ってます。
うん、
だから子供たちが受験は受験でまたスタートしますし、その勉強ってものはなんで勉強しなきゃなんないのかっていう、まあ、究極のところはね、当然残るわけだから、やっぱりお父さんお母さんも大変だと思うけども、勉強のね、時間っていうのは日々、刻々ね、過ぎていくわけだから、この時期にやるべきことをね、きちんとやらせてあげたいなと。ゴールデンウィークまでにいろいろ入学式、卒業式、こうずれることあると思いますけど、基本的にはスタートしていきますよね。
そうですね。今日は4月2日で、まあ通常であれば4月6日とか7日のあたりに、
はい、
入学式が、あるところがほとんどで、
はい、
で、それからもうどんどん新年度1月がスタートっていう感じですよね。
う
ん、
そうですね。
学校の授業とか、あと受験とか、いろいろ。
だから、そのね、格差も出ると思うんですよ。うまくいくところと遅れるところみたいなね。で、一緒くたにはできないと思う。
はい、
で、初めにしないも、その修学旅行がもう9月っていう風に打ち出してるところもあるみたいだし、もう5月にはね、
はい、
いつもだと4月ゴールデンウィーク挟んで修学旅行ディズニーランドに向かっていくわけでしょ。それちょっと難しいですよね。だから9月にしましょう、
はい、
そしたら文化祭はどうなるのとか受験はどうなるのって、いろんなことが起きてくると思いますよ。
どうなっていくのかなっていうのがすごくね。
そうですよね。
はい。
だからその受験自体はですね、そうね、私はですね、やっぱりその、こういうふうになって思うのは、その、やっぱリーダーが欲しいですよね、その世の中にね、こう。
リーダー。
だからエリートじゃなくて。だから例えばその、それぞれの分野で専門家が被災地行ってるじゃないですか。
はい、
みんながその、なんていうか、エリートじゃないですよね。こう、なんか、リーダー。その専門技術を持って、自分できちんとできる人たちがいて、だから班長でもいいですよね。学校でね。例えば、給食係でも何でもいい。
はい、
で、その時に班長になったり、リーダーになったりするような人が、自分で手に職つけて、それで社会に出ていく。そういうようなものを、やっぱり、八戸市でもね、やっぱり自分たちの教育でやっていかなきゃなんないんじゃないかなと。みんながみんないい学校に行けばいいって話じゃなくてね。そんな時に高校を選ぶことになるじゃないですか。
はい。
きっとね、なると思うんですよ。
そうなんだな、
で、それで、はい、ちょっと、受験がどうなるかっていうことで言うと、普通高校、普通科に志望する率がすごい高まる。実業高校敬遠するとかって意味ではなく。
なく。
結果そうなんだけど。結局どこに行きたいのって決めかねてるわけですよ。まだまだ子供は先送りだから。そしたら普通科に行きたい。で、今年入試が終わってみて、簡単に言うと、8校、北校、東、西。8、北、東、西。で、
はい、
南がだから募集停止なわけですよね。で、あと南郷もあるんですけど、
はい、
北郷のね、南郷校舎ですけど、この普通科に行く人数が去年と比べて、去年はだから8、北、東、西、ここまでの行きたいって言った人。
はい。
全体の、八戸市の全体の 51%
だった。51%
ね。それが今年は、8、北、東、西に行きたいって言った人は 61%。
おー、急にいきなりジャンプアップですね。
で、そっちは結局どういうことかというと、2000人近くいて、
はい、
南高校は200人なんですよ。
はい。
10% でしょ？
はい。
で、南高校募集停止したから、
はい、
そしたらみんなが、西高までのところに応募したみたいな。つまりそれが工業とか商業とか生産に
流れずに。
うん、だから流れずにっていうのも、だから流れたかもしれないんだけど、人数的に 51% か 61% になって
る。ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、当然、東国の定員も増えましたよ。
はい。
で、来年はどっか定員減ったり増えたりするでしょうが、それにしてもみんなの気持ちは普通科だと。であれば、学年の6割は普通科志望なんだから、自分の学校の、が、一学年100人だとしたら、60人は普通科志望。ですよ。はい。そしたら、それが 1.3 倍から 1.5 倍の倍率なんだから、
はい。
うん、頑張ってね。頑張って、はい。あの、内申点をきちんとね、はい、54321取ってね、あの、勉強してほしいですね。
はい。まあ、あの、どうしてもね、あの、被災されたところっていうのは、じゃあ勉強に集中、今すぐできるかっていうと、ちょっと厳しいところが、まだこう、精神的な部分とかでね、あるかもしれないけれども、でも、また時間は流れるし、季節はやってくるし、自分が受験する日も訪れるわけだから、その辺はね、頑張っていただく。
お母さんお父さんがね、あの、こんな時で大変で、商売もいろいろ大変なことあると思いますが、子供が全然この動かないとかやらないとかっていう親御さんいらっしゃると思う。
はい。
私はね、やっぱり、あの、私も経営者だけど、従業員が動かない時は、まあ、自分が変わることだと思いますよ、私は。まず自分から、あの、きちんとすることで、後から生まれた人は、ついてくるんじゃないかなと思ってます。
はい。
ぜひ、そのように子育てしていただければと思います。
今回のことでね、ちょっとこう、子供さん方も気持ちがね、強くなったり変わったりといったところもあると思います。はい。厚志塾長の教育相談、品久塾塾長、畑山厚志先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。